皆様おはようございます。おかげさまでこうして1月の22日の朝を迎えさせていただき、そして皆様方と一緒にこうしてご祈念をお使いでき、大変ありがたいことでございます。今朝はもうですね、変わりなく寒い日がでございましたが、西の空にはお月様がですね、高校と出ておりまして、不思議と心がですね、穏やかに温かくならせていただきました。大変ありがたい朝を迎えさせていただきました。昨日は大寒だったようですね。その一日前に遡りますが、おとついですね、私は昨日お話で申し上げた通り、副業先生を病院に、ね、連れて行かせていただきました。それと同時にですね、朝ですね、一子先生が病院から帰ってこられると、大体何かしら特攻先生から宿題をいただくんですね。これをちょっと送ってくれとかね、いろいろと、お手紙をさせていただくんですけども、その突意ですね、その教祖様 その作られていたその田んぼがですね、一部を今まだ現存してるんですよ。教祖様の子孫の方が受け継いでるわけじゃなくて、別の方が手入れしておられるんですけどね、毎年田植えをされて、収穫があるんですね。この中にもね、そのお話を聞かれたことあられる方多いと思いますが、徳光先生は数年前からですね、私にもよく言うんですね、新宿はね、あそこは教祖様の、ね、実際に、作られていた田んぼなんよ言ってね、ぜひね、今の方はね、ずっと手入れしてくださってますけどね、何か別のことに使われるようにね、注意しとこうねいうふうにね、おっしゃってまして、そういう中でご縁をいただいて、昨年その、ね、田んぼ その稲をですね、お米を作っておられる方とコンタクトが取れるようになってですね、交流ができるようになって、なんとその昨年そのお米を譲っていただいたんですね。できたそのお米を教祖様が手入れされていた田んぼ、ずっと代々受け継がれている田んぼで取れたお米をね、いただくことができて、それをずっとお供えしてたんですね、教会の人が。でそれをいよいよ年が明けて、その金光さん、ところの金光食料さんがご厚意で、いつも鏡餅などね、ご協力してくださってるんですが、そちらの方が精米をしてくださいまして、で袋分けしてね、持ってきてくださったね。でそれをもう早速各地に送ってほしいということだったんですね。で私は正直ですね、内心もう今から福養先生のね、その病院のこともあるし、他にもですね、いろいろその今この時期教会のいろんな手続きしなきゃいけないことがあって、はぁというちょっとため息が出てしまったんですけども、後で反省しましたが、しょうがないかという気持ちでね、最初は受けたまってたんですけども、それをさせていただいて、結構大変なんですよ。ちゃんとのし紙をつけてね、その一つ一つ焚き火の伝票を書いて、徳光先生が書かれたお手紙をコピーしたりしてね、それを封入したりして、結局1時間ぐらいかかったんですけどね、でもなんとかできて送ることができたんですね。で、後で一子先生が教えてくれたんですけど、ちょうどこの時期大寒の時期だから、その時期に御新米を作られるんですね、家具協会の方。ちょうどこの時期は水が一年の中でも一番きれいだと言われているそうです。その菌が少なくてね、冷たいでしょ、ね、最近寒いでしょ、だからきれいな水でね、だからこの時期味噌をね作ったり、お酒を作ったりするので最適な時期なんだそうです。だから寒いということはね、辛いししんどいですけども、我々にとっても欠かせない味噌やね、醤油やお酒がね、作られ始める大切な時期でもあるわけですね。だからお恵みの時期でもあるわけでして、そういうことをはっと私あんまり知らなくてですね、申し訳ないなとこう反省させられたんですが、無事に発送ができて、で昨日早速ですね、それが各地に届いたそうなんですね。天王寺親教会はじめですね、東京会の関係教会、 宇都宮教会、アルド教会、加納家教会ね、高知教会、高知海町教会から愛楽教会にも届いたそうです。で、この度の結婚式のことでいろいろお世話になりました霊北教会にも届いたようね。で、その霊北教会の先生からも、まあ、お礼の連絡がありまして、まあ、その中にですね、とてもこう素晴らしいですね、お話をね、福代先生経由で知ることができたんですね。で、これをまた私と福代先生と2人で昨日今日とこういただいておりましてね、それをちょっとご紹介させていただきたいと思います。これはもう教祖様のね、田んぼで採れたそのお米のね、ご比例をいただく中でいただいたこの文章なんですね。どういうものかと申しますとですね、これは大崎教会の教会長の田中元夫先生という方のお話、おかげは我が心にあり、遺伝子バージョンというね、お話ですけどね。この田中元夫先生が遺伝子スイッチ4の奇跡というですね、出版されたばかりの本をですね、読まれたそうです。著者はその工藤さんという方でね、余命1ヶ月と告げられたその主婦の方ですね。子宮がんの末期でも手術もできないような状況ですけども、この方は10万回ありがとうということでですね、結局そのがんがなくなってですね、元気な体になったという方のお話を紹介されています。ちょっと一部読み上げながらですね、いただきたいと思うんですね。この方は9年前に子宮がんの末期で手術もできないと、で3人の子供さんたちに遺書を書いたほどだったんですね。で、病気になってごめんなさい、大好きだよということを思いを込めて書いたそうですね。で、手術はできないけども放射線治療30回なんですね。終わりの頃にはもう皮膚がケロイド状になったんですね。衣服が当たるだけでも痛いぐらいね。続いてラルスという治療を3回やられたそうですね。これも、放射線治療のようなものでね、体をこうぐるぐる巻きにされてね、口の中にタオルを押し込まれて麻酔なしで子宮に直接その放射線を当てるような治療ですね。もう痛いなんてもんじゃなかったそうですね。だからもう終わった時にはもう痛さと恐怖で体がもう固まっていてですね、もうこれは治療じゃなくて拷問だと思ったほどだったんですね。どうしてがんになったんだろうと自分を責め続けて一晩中泣いたそうですね。もう人生は終わったと感じたそうです。で、そんなある日、2回目のラルス その治療がある前の日にですね、ある方がお見舞いに来られて、生命の暗号という本を届けています。これ遺伝子研究の第一人者で村上和夫さんという、筑波大学の名誉教授の方が書かれた本ですね。この村上先生がおっしゃるにはね、最近遺伝子の暗号の解読が進んで2003年に完全に解読されたんですね。で、これだけで生命の謎が解けると思いきや、実はまだまだ分からないことが出てきたそうですね。でも知れば知るほどこの生命の設計図、細胞というのは、ね、人間にはとても作れないということが、分かってきたそうですね。で、これは偶然じゃなくて見事なその調整を可能にしている何か得体の知れない存在がはっきりと感じると、それをサムシング・グレート、偉大なる何者かと名付けられたそうなんですね。お父さんの染色体が23個、お母さんの染色体が23個、一組の両親から生まれる子供には70兆個の組み合わせがある。遺伝子の染色体の組み合わせですね。で、生命の生まれる確率というのは1億円の宝くじに100万回連続して当たる確率とほぼ同じという、つまり私たちはそういう確率でね、命をいただいている、そういうことに気づいてですね、さらにこの先生がおっしゃるにはね、その DNA の中でですね、その今解読されているので全体のわずか 5% なんだそうですね。つまりほとんど 95% の DNA はまだ知られていないですね。その働いているのがね、働いていないその細胞が 95% もあるというと書いてあるんですね。で、これで工藤さん気づきましてね、よし、じゃあね、この私の眠っている残りの 95% のうち良い DMA が 1% でもオンになったら、オンオフでスイッチが入ったら今より少し元気になるかもしれないとふと思いついてですね、真夜中に病室でパンザーイと大声で叫んだそうですね。でその時にその心の中に光が差し込んだそうですね。で体の中からこういう風な声が聞こえた気がしたそうなんです。あなたを今まで支えてきたんだよと、この 95% の遺伝子ですね。でその時に私を支えてきてくれた体にちゃんとお礼を言おうと、ね、そういう気持ちになって、遺伝子一個一個にお礼を言おうと思って、こういうことを挑戦しようと、とてもワクワクしたんですね。見える目にありがとう、聞こえる耳にありがとう、働く手、動く足に、髪の毛に、心臓に、一つ一つに思いを込めて、心を込めてありがとうと言い続けた、ね、そうすると2回目のラルスの、ね、治療の時に痛みがなかった。3回目の時には、痛みがなかったそうですね。で1ヶ月後受診してみると、がんが消えているというね。ところが今度は別のところに転移してましてね、今度は肝臓とかね、肺とかあっちこちにね、がんがもういっぱい転移してたし、髪の毛はどんどん抜けていくんですね。抗がん剤治療を今度進めていく。で今度はですね、がんになった細胞だってこれまで私を支えてくれていた、がんになりたくはなかっただろうに、がん細胞になってまで私に何かを気づかせようとしてくれた、本当にごめんなさいと、がんに謝ったんです。がんの細胞にありがとうとごめんなさいですね。でお礼を言った。さらに抜けた10万本の髪の毛一本一本にありがとうとお礼を言った。今まで私の髪でいてくれてありがとうと、ありがたい気持ちが降って、もうありがたくてありがたくてね、ありがとうを10万回も発していると、そのうちに子供さんたちがね、お母さんこの特別な状況を楽しまないといけないねっていうね、で、嬉しい楽しい、ね、そういうエンジョイする気持ちがね出てきてですね、これがまた眠ってる遺伝子の、ね、働きをオンにしてくれたそうです。でさらに半年後、結局ですね、完全にその治ってから全てのがんが消えたというね。でこの方が残しておられることですが、 95% もの眠れる潜在能力に働きかけるには、遺伝子が喜ぶ生き方を選択すると良い。それには何事にもありがとうと感謝すること、そしてどんな苦難の状況も楽しむこと、ね、ありがとうございます、ありがとうございますとですね、さらに祈る、誰かのためにお役に立つ、どんな時も明るく前向きに考える、環境を変えてみる、出会いを大切にする、自分を信じる、愛する、感動する、笑う、ワクワクする、それがスイッチオンの生き方だというね、書いております、まあ、まさにね、私ども教祖様が教えておられるところであり、初代は1日に1300回お礼を申すということをねされております。現教会長は神様ありがとう、全てにありがとうとね教えてくださっています。私はまだまだですけど、とにかくありがとうとごめんなさいをね1日大切にさせていただいております。ぜひですね、私たちもこれを実践させていただきたいなと思いますね。でこれを知って福代先生がね、もう体中痛いんですけどね、もう昨日 もうおばあちゃんのような感じで、ね、腰が曲がって痛くて、まともに歩けない、夜も眠れない、でそこでこの話の通りにね、ありがとうありがとうってね、特に下腹部のところの細胞、子宮の細胞にね、ありがとうありがとう言ったらね、そのうちにこう休ませてもらうことができたね、まだもちろん痛みはあるんですけどもね、よしこれを実際にね実践させていただこうということで、ね、私も隣にいて、それありがとうありがとうってね、福代先生のお腹をさすらせていただいて、そしてごめんなさいねと、福代先生ばかりこういうね痛い思いさせてごめんなさいねということを申して、ございます。本当に、ね、私たちに信じさせていただけるところはね、これほどまでにね本当に大きな力をいただいているということを改めて感じさせていただきまして、ぜひね皆さんもともども一層これね、一日御礼祈願して、私たち毎日申してますね、 これ一層心を込めて、一層回数を増やしてですね、ありがとうありがとうですね、たくさんね、そして身に心にね、もう本当に体いっぱいにいただいて、一層元気にお役に立たせていただきたいというふうに願っております。ご清聴いただきましてありがとうございます。